聖書を読み出します。聖書はマタイによる福音書第21章の12節から13節です。新約聖書の40ページになります。マタイによる福音書第21章の12節以下お読みいたします。それからイエスは神殿の境内に入り、そこで売り買いをしていた人々を皆追い出し、両替人の代や鳩を売る者の腰掛けを倒された。そして言われた。こう書いてある。私の家は祈りの家と呼ばれるべきである。ところがあなたたちはそれを強盗の巣にしている。以上です。昨日は受難手術の礼拝を守りました。チェロとオルガンの礼拝をして、イエス様の7つの御言葉、十字架上の7つの御言葉を一つ一つを心に刻みながら、またバッハが作った、十字架上の7つの言葉に対するコラールの曲を聴きながら、過ごしてまいりました。受難手術が終わった後の今週は聖週と呼ばれていまして、その最初の月曜日は聖月曜日というふうに呼ばれています。1週間イエス様がエルサレムでなさったことを一つ一つ記念として守っていく礼拝であります。で、今日はですね、この聖月曜日には何があったかというと、イエス様による御焼き嫁というのがありました。ホサナホサナと言ってイエス様がエルサレムに入場されて、そして月曜日を迎えたというのです。その御焼き嫁とは、エルサレムにですね、入場して2日目にイエス様がエルサレムの神殿を商売の場所にしていた人々を追い払ったという出来事が今日の出来事です。その姿は本当に強烈だったのかもしれません。ヨハネには縄で鞭を作りとありますし、あなたの熱情が私たちを食い尽くすという、そういうふうな言葉もありますから、その衝撃は大変なものだったと思います。当たり前にですね、過ごしていた人たちに対してですね、実はイエス様の怒りがですね、燃え上がったのかもしれません。なぜイエス様はこのような激しい憤りを、このですね、神殿の、それに思われた、なぜそのような激しい思いを持って神殿を清められたのかという、それは一概に言うならば、世俗化した神殿の現状を許さなかったのかなというふうに思います。神殿とは神様がおられるところ、そこで捧げられる犠牲とは何なのかというものをイエス様はもう一度ですね、取り戻すためだったのかもしれません。イエス様は神殿を清めた後にこのようにふうに言われています。私の家は祈りの家と呼ばれるべきである。ところがあなたたちはそれを強盗の巣にしている。この私の家は祈りの家と呼ばれるべきであるというこの言葉を、私たちは今この現代社会においてどう受け取ればいいのかなというふうに思います。広島教会のですね、玄関にあるモニュメントにはこの言葉がですね、実は記されています。私の家は祈りの家であるという、これを建てたですね、牧師森牧師先生がなぜそれをですね、ここそこに刻まれたのかという、その下にはですね、メメントモリって書いてありまして、死を、何時の死を覚えよというのが彫られています。きっとこの礼拝堂を祈りの家として、これからもですね、私たちが保っていくためにということだったのかもしれません。ただ現状、本当にこの礼拝堂が祈りの家となっているだろうかということを実は考えています。毎日誰かがここで祈っているだろうか、礼拝の前後にですね、教会に来られた人たちが静かに礼拝堂で祈っておられるだろうか、そんなことをつい考えてしまうのです。そんな中で、実は最近ですね、全然教会に、関係のないというのは失礼ですけども、教会に来たことがない方々が何人もやってきて、ここを祈りの家としておられます。昨日も実は夕方に2人の女性が来られてですね、ここでお祈りされていました。一人の人はですね、泣きながらお祈りをされていたので、何か辛い苦しいことがあったのかもしれません。そんなですね、時、本当に苦しい時、本当に悩む時にですね、一人の方が、この方も教会の礼拝に来られた方かどうか分かりませんけれども、ここにその人を連れてきて、ここで祈りの時間を過ごされているということ、 そのことにですね、私たちここに集う信者一人一人がどうそれを受け止めてそれを知っているんだろうかということを昨日は考えさせられました。まあ、前回、この広島教会で働いていた時にですね、実は、ここですね、礼拝が終わった後にですね、みんなお食事に行きます。礼拝にですね、すると椅子が乱れますですね。その時はですね、後からですね、椅子を整えればいいやと思ってたんですけども、実はそのとご飯を食べている時にですね、実は外国の方が来られまして、それはフィリピンの方だったんですけども、泣きながらですね、お祈りに来られたんですけども、その時に椅子が乱れていたんですね。で、その時にですね、帰りがけにそのですね、方が何て言われたかっていうと、ここはですね、聖なる雰囲気を感じないって言われてですね、なぜなら礼拝堂の椅子がみんな乱れているっていう、どうしてそれを直しませんかというですね、誰かがいつここでお祈りをされるかわからないんじゃないんですかという、そんな言葉をですね、言われたことがありますですね。その時に本当にハッとしたですよね。本当に私たちはここを祈りの家としているんだろうかというですね、なぜですね、礼拝をした後に自分の椅子をきちっと直すことができないんだろうかとか、それはですね、本当に私たちがこの礼拝堂を聖なる空間として本当に受け取っているかどうかという、そこの信仰に関わることなんだろうなというふうに思ったのです。今日から受難週がですね、始まります。このですね、週話の目的は十字架の死をですね、前にして自分自身を振り返るときだと思います。特に今日の月曜日、聖月曜日は神様の御言葉の宮として建てられているこのですね、教会が祈りの家として存在しているかどうか、そのことを私たちは一つ一つ悔い改めていかねばならないかなと思います。すべてを伝えてくださる神様の祈りの家、その家となっているかどうか、そのことを今日は問われています。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。今日は聖月曜日を迎えました。私たちの教会が本当にあなたの祈りの家となっているかどうか、そのことに気づいているかどうか、どうか私たちの心を一つ一つ悔い改めへと導いてください。今日も広島教会、呉教会、松山教会、そこに住む信者、求道者、牧師、牧師の家族と共にで守ってください。またルーテル保育所、谷の幼稚園、そこに住む子どもたち、先生、職員を今日も事故やけや、不在病気、新型コロナですから守ってください。谷の幼稚園は今日入園式を迎えます。子どもたち、入園される子どもたち、その家族の上に豊かな主の祝福があり、この園で過ごすこの3年間をどうかあなたが祝福してくださって、キリストと出会う時とさせてください。今日も病床にある方々、死に直面している方々、悩みのあるうちにある方々には、あなたが共に寄り添って恵みの御手を伸ばし癒してください。今日も私たちに必要なものはすべて聖霊によって整えて与えてください。御子主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。